空き家対策ネット富山の空き家の話。このコーナーはナゴミズム、前田プランニングオフィス、オフィス関西各社の提供でお送りします。さあ、今年最後の空き家対策ネット富山の空き家の話です。ナゴミズムの川島さん、前田プランニングオフィスの前田さん、オフィス関西の西田さん、1年間どうもありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。引き続き来年もよろしくお願いします。さあ、1年ちょっと振り返ってみて、お三方からお話聞きたいんですが、まずは前田さん、どうでしょうか。
はい、はい、今月で3軒空き家解体しまして、はい、売却したりとかしました、うん、それからあと空き家を2軒売買しました、うん、一見ちょっとローンが通らない、ちょっとローン待ちなんですけどね。あの、結局あの、空き家っていうことになると、すぐ皆さん言うのが、なんかあの、国交省の関係で空き家っていうのを危険空き家で壊さなきゃいけないみたいなね、話があったりとか、それからもう一つは、なんか空き家をね、こうリノベーションやってかっこいい、なんか転用しようとかいうのあるんですけども、うん、あの、1年間ずっと一貫して言ってるのは、あの、空き家をどうするんじゃなくって、空き家にならないように、うん、あの、予防をどういうふうに手打っていくかということをずっとこれ言ってきたと思うんですね、はい、で、ここに来て特にその人口減であるとか、あの、空き家の数ってめちゃくちゃ増えてるんですよね、はい、あの、声だけうるさく、あの、いろいろこう政府がこう手打ってきながらも、空き家の統計調査に行くとずっと増えっぱなしなんですよ、はい、でにもかかわらず家建ててるんですよね、うん、で、これね、こう建て本当に家を建てることがいいのかっていうね、ところもありますし。
いや、だって、いつだったかのね、雑誌で見たのかな、将来的に、あと5年とか10年の単位で、はい、はい、本当に5軒か3軒に1軒が空き家になっちゃう時代が来るという。
なりますよ。
今のペースでいくとそうなるんでしょう。
なります。間違いなくなりますね。あの、怖いですよね。
ね、
ですからね、本当にね、これ、あの、まあ、お金持ちはいいんですよ。あの、今日もちょっとお電話で相談を受けてた方は、うん、あの、いや、この前の見た、中古ね、これ、ま、相続になったんですけども、相続になる前に相談を受けたんですけども、あの、これ、負の遺産でマイナスになりますよって言ったんですよ。で、ところが、あの、ほぼほぼ、相続人2人で、1000万ずつくらいキャッシュ分けられるんですよね。で、一応、長男だから、あの、弟に名義を持たせて、だけど、負になりますよって言ったら、あ、そしたら、私も少し応援すればいいわっていうね。これが幸せなんですよね。
まあ、つまり使えるお金があるから
始末してってというね、
余裕があることが言ってるわけですよね。
これ、ところがね、全くお金ないこともあるわけですよ。
いや、そりゃそうですよね。
これ、お金がなくって、あの、兄弟相続揉めてるっていうのは悲惨ですよ。
ああ、そうか。
あ、具体的にやっぱりあります。
つまり押し付け合いだ。
そうですね、
分けようという気はないんだ、
はい。で、少しでも高く売ってくれって、少しでも高く売って言ったって、マイナスマイナスだし、売れんかったですよっていう。じゃあ、持ってますって持っていたくもない。で、放棄できますかって、放棄もできないっていう感じですよね。で、やっぱりね、今やってる中で、これ、あの、高岡市さんから50万円助成金もらって、はい、助役やって、今、ようやく解体終わって、うん、給食も大工さん、トンカントンカンなんか、登山の下地をね、やってくれてますけども、あの、これもやっぱり成年後見人がついてまして、うん、本来マイナスだったんですよ。ただこの方、ラッキーにもおばさん亡くなられて相続者さん入ったんですよ。で、後見人さん話した、今だったら多少お金見れるから、あの、きちんとやってくださいっていうことになって、はい、あの、こっちも助かりました。
いや、だけど、そうやってお金が入ってくることがある方だったらいいけれどもね、
はい、
みんな手出しになる可能性がこれからはさらに増えますからね。
そうなんですよね。だからこそ、あの、皆様よく勉強されて、うん、あの、不動産っていうのはなかなか売れないし、マイナスな可能性もあるんで、うん、で、特に認知症になってしまうと、あの、こう、資産凍結って言いまして、はい、物件も本当に動かせなくなってしまうんで、はいはい、そうなる前に対策打つっていうね、うん、それが一番、あの、大切なことじゃないかな、うん、これ他のね、例えば行政であるとか、あの、他のこの建築家って言ってくれないんですよね、うん、で、例えばリノベーションの話しますと、今どうだろう、富山県でリノベーションやって、今ちょっとね、こう、あの、旅館なんかでいいの出てきてますけども、はい、私見た感じでは、あの、新港の内川ですかね、うん、あそこは結構面白いです、
うんうん、
ロケーションもいいんで、うんうん、あの、なんかもう富山のベニスとかっていうね、はい、あの、川低いんでね、とか千本川って川高いでしょ。
そうですね、
あの、土手が高いんで景観があんまり良くないので、 どうしようもないんですよね。それからリノベーションの話に行くと、たまたま、この今ちょっと京都行っておりまして、京都の大宮高筋っていうところで、うん、細い路地に面したところを全部再開発して、うん、まとめて、旅館レストラン、要するにこの路地一本挟んで、作り替えするっていうのはあったと思うんですよね。でこれも多分京都だと、要するに、相続し亡くなられてから、相続財産で3年以内壊せ3000万工場って受けられますので、全部壊すんですよね。例えば、売買数4000万、5000万ですから、で 100% 壊します。都会だと。ところが、要するにこれだけ街まとめて開発するかっていう、そのプレミアつけて、多分、その買収費もある程度見てるような気がするんですよね。で、こういうふうにして、きちんとした形で、作ってって、リノベーションやるということであればいいと思いますけども、これね、今私今稲見出身なんですけども、南砺市稲見ですね、南砺市の稲見にいいねこう美術館があるんですけど、耐震性がないから壊そうという話があります。
いやだって葉山の美術館だって、はい、それじゃないですか。
そうなんですよね、うん、でそれからそのちょうど向かい側にこれちょっと私の知り合いの家なんですけども、もうバタバタでも壊したい、だけれども町の名所入ってるんでどうしようかっていうね、うん、ところがあるんですよ。
唐沢は結構古い町屋をリノベーションして、はい、使うようになってきてますよね。
採算取れるからです。採算が取れるからできるん で場所によっては採算取れるところもあるんですけど、全く採算取れないところでそれやっても無理ですよね。だからそうなる前になるべく早く手を打っていく、なるべく我々に相談していただいた方がいい手が打てるんじゃないかっていう、ずっとこう一貫してお話しておりますけど、
基本的にだからこの空き家対策ネット富山っていうのは、はい、空き家にしないための対策を講じる団体ですからね。
そうですね、はい、はい、
空き家になってからよりも空き家になりそうな時に言ってくださいよっていう、
そうですね、はい、
それが一番のね、なんていうんですか、空き家を作らないっていう方針の一番の方針ですからね。ね、はい、
相談でいいんですよ、うん、知っててもらうだけでいいんですね、うん、で相談だけして他でやってもいいんで、こういうふうになりますっていうことを分かってらっしゃるか分かってらっしゃるか随分違うと思います、
はい、うん、さあそれじゃ変わりまして西田さん、はい、今年1年振り返っていかがでしょうか。
そうですね、今のお話と、当然重なるんですけども、はい、空き家にしないためということなんですが、はい、今年は割と割とというか少しずつやっぱり行政さんとの連携も取れてきたなと思ってまして、伊水市さんもそうですし、はい、あと砺波市さんとか南砺市さんでもそうなんですけども、はい、やっぱり行政さんってどうしてもやっぱり空き家になってからどうするとか補助金がどうだとかそういう話になりがちなんですけども、我々の市長も少しずつやっぱり理解していただけて、やっぱりしないためにということでいろんなタイアップ、当然我々のセミナーの講演なんかもそうなんですけども、はい、やっていただけことがだんだんできてきたのかなと思ってまして、はい、でそういう意味ではやっぱり行政だとしてはやっぱり空き家というか要は個人の財産ですから、はい、なかなか踏み込んだことが多分できないと思うので、その点は我々に今そういう形のご相談というか方法をいろいろご提案できるんじゃないかなというところも、行政にもだんだん伝わってきてるのかなと、ちょっとそういうことが感じられる年
ではありましたね。それこそ以前にもあったような自治会単位での勉強会とかの方がいいかもしれませんよね。
そうなんですね、はい、その方がやっぱり知っていただく、やっぱり当然ほら町内の中で空き家が当然皆さん分かっておられるので、はい、もっと増えてきたらどうなるというのはだんだん実感しておられると思いますので、うんうん、そこの辺ね、やっぱりその空き家になってるけど多分そこのうち誰のうちやったら当然ね、で出てどこにおるかも大体分かっとるはずです。
大体ね、町内の方は分かってるし、今実は私のいる町内も、ね、空き家チェックはね毎年やってるんですよ。
ですよね、
はい、でその空き家から出られた方がちょっと個人情報なんだけれども、どこへ行かれたか、例えば娘さんと同居しているとか、はい、ね、それから高岡市から完全に出られたとか、はい、そういったことを調べるようにはしてて、うん、それは個人情報が入るので、自治会の役員だけしかわからないように、はいはいはい、封に入れて蓋閉めて渡せるようにしてはいるんですけど、そこまででもやっとかないとアパート困りますもんね。
そうなんですね、 結局我々もやっぱりその空き家で誰かたどりに行って市役所さん窓口行っても当然その個人情報で言われてしまうので、はいはい、やっぱりそういうあの権限というかそういうできる資格のある方じゃないと教えられませんって言われてしまうもんですから、
う
ん、
こういう勉強会は自治会単位で頼まれても行くんでしょう。
はい、やります。
そうですね。はい、まあ協力するとも無料でもやりますよ。
あ、そうですか、
ね。はいはい。
ぜひこれだけメンバーが揃ってるところは多分県内他にもないと思いますんで、いろんな自治会単位でいやちょっと勉強会したいんやけれどっていうふうに言っていただければ、はい、来ていただけると思いますんで、ぜひ
そうですね。まあ実は私も今年まで2年間自治会の公民館副館長とかいうわけのわかんない役やらされてたんですけど、やっぱりなんか公民館でなんか催し物するときに誰か講師呼んでとかいう多分そういう各ね町内会でやられてると思いますので、はい、もしそういうネタがないときっておかしいと思いますけども、そういう時にもご活用いただければいいかなと思ったりもしてます。
はい、番組宛てにお問い合わせいただいてもいくらでも振りますのでよろしくお願いします。さあ、川島さんは、
はい、そうですね、まあ、なんと言いますか、まあ、僕らは先ほどから言ってる通り、その空き家を対策するためにその活動してるんで、やっぱりなんていうか今年1年通して思ったのはやっぱりなんていうかお客さんというかその相談される方の相談にちゃんと答えれるような感じにならないとダメだなと思ったっていうところですかね。
資格取ったんでしょ。
どさくさに紛れて12月の初め頃に、はい、家族信託コーディネーターを、まあ、お客さんのその相談に乗れるようなツールの一つとして取りまして、
おめでとうございます。
ありがとうございます。まあ、あとは何と言いますか、まあ家族信託とは何かっていうのをもっと勉強しないといけないっていうのと、はい、あとはその何て言うんですか、富山県内の銀行さんが早く信託口座を作れるような話ですよね。じゃないとその家族信託っていうのってその何て言うかそのできない話なので、なんかお願いしますと地方銀行さんお願いしますというところ
で、 でも銀行はそういう動き出てきてるんでしょ。
まあなんかはい、そうですね、大きなというかその高岡市のね銀行さんなんか動かれてるみたいなので、はい、
1個やり始めると他も続いていて、今本部で検討中っていう、ね、感じですよね
今はね、はい、もうとにかく手数料収入しか銀行さん、ね、なかなか儲けようがないんで、はい、いろんな形でこう顧客にとって便利なものを提供していくと、ね、はい、うん、いうことになりますよね。
家族信託ってやっぱりその相続の話とかあるから、もうなんていうかその信託口座作ることで銀行さんのねその、
はいはい、
ご用聞きじゃないですけど、はい、顧客としては抱え込むことできるんじゃないかなと思うんで、はいはい、やればいいのになと思いますけどね、うん、はい、
いやもう銀行さんも生き残りに必死ですから。
そうですね、
はい、はい、いろいろやっぱり新しいものを取り入れていく、それはやっぱりこれからの高齢化社会とか空き家対策っていうことは銀行の中でもある意味いい意味で商売になるということですよ
ね。
そういう時代だ、
はい、
ぜひ家族信託コーディネーターいい先輩がおられますので、
ま
あ、
むしろ多分投げる感じ
まさにあんまり投げる
勉強しないですよね。ということでそれぞれの1年間でした。じゃあお知らせでございます。